初めての漢方。森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回から腸漏れのお話を伺っていまして。
そうですね、まあ、ね、腸漏れっていうのをなかなか聞いたこともない方多いかなと思って、うん、ちょっと初めてだったので腸漏れについて詳しく話していこうということで、うん、前回は腸漏れとはということと、うん、まあ、腸漏れの原因ですね。で、次は、うん、今日はですね、だから今度腸漏れを起こすとこんな症状が起こるかもしれませんよっていうお話をしようと思います、う
んうん、はい、ぜひぜひ。だって前回の聞いていただいたら分かると思うんですけど、意外と普通の食生活でやばいじゃんっていう。
そうです。
あれ、砂糖もダメ、小麦ダメ、乳製品ダメ、みたいな感じですけど。
そうですね、
うん、
まあ普通に外食すると、いろいろ入ってきそうな。
本当、本当だ。過度な飲酒もダメとかね。
そうですね。
私ね、適切に大量飲んでるから大丈夫。
もう適切じゃないって言ってるような感じだな。
すいません。じゃあ今日のお話お願いします。
そうですね。
はい。
で、まあ、前回お話した通り、こう、まあ、腸漏れを起こると本来入ってきてはいけないものが入ってきちゃうと。うん、まあ、それはある意味血液にも入っちゃうので、で、まあ、変なものが入ってくると、私たちの体って基本的に、まあ、敵が入ってきたということで、この免疫システムですよね。で、この時に、まあ、腸粘膜でもダメージがあるから、まあ、炎症を起こすような物質が作られて、それが血液に入ってくると、全身に広がっていろんな問題が起きると。なので、も
う
前回もお話した通り、その、いわゆるお腹の問題だけじゃないんですね。腸で起きたその異物の侵入とか、そこで作られた炎症性の物質っていうのは、体全身にいろんな症状の原因となって広がってきますよ、ということで。
そう
、一つはですね、
うん、
これも言いました。慢性的な疲労感。
慢性的な疲労感。
はい。
こんなん、現代社会の人はそうですよ。
そうですね。まあ、違う原因かもしれないですよ。もしかしてスマホのくれとか、はい、いろんなことかもしれないですけど、ただ、それも一つは腸漏れの原因が、まあ、原因絡んでるかもしれないという感じですね。
ああ、寝不足ではなく、腸漏れが原因かも、みたいな。
そうですね。
ああ。
で、これ何かっていうと、まあ、体がある意味炎症を起こしてると、常に炎症と戦っている状態になるので、知らない間にやっぱりエネルギー消耗しちゃってるんですね。
うん、うん。
だから知らないうちに、ずっと疲れちゃってると、
うん。
これがまず一つ起こり得ると。
はい。
ですね。で、次、やっぱ肌の問題ですね。
おう。
ですね。で、まあ、腸の問題って、こう、肌につながると。
うん。
まあ、それこそ腸内環境悪いとか、便秘とかで腸内環境悪いってなると、うん、肌の問題起こりやすいというふうなんですが、うん、結局まあ、今度血液に入ってしまった毒素って一部やっぱり皮膚からも出そうと、排出しようとするわけ。
うんうん、
結果、こう、例えばニキビとか、吹き出物とか、
はい。
そんなような肌荒れにつながっていくというふうになるので、知らないうちの、あれなんか最近肌急に荒れてきたってなったら、これも腸の問題、腸漏れの問題が起きてるかもしれない。いう感じです。
だからってね、確かに体調悪いと結構すぐ出ますもんね、調子悪いのはね。
そうですね。
うん。
ですね。
うんうんうん。
次が、
はい。
アレルギー。
アレルギー。
うん。結局、腸漏れで異物が入ってきたという状態と、こう、免疫システムに異常が起こりやすいんですね。
うんうんうん、うん。
簡単に言うと免疫がちょっと過剰に反応しやすいという状態なので、うんうん、普段よりも、まあ、例えば、花粉症とか、
はい、
食べ物アレルギーとか、
うん、
例えば、蕁麻疹とか、
うん、
こういう症状が、まあ、悪化しやすくなったり、うん、まあ、今までなってなかったのが、急に発症したりとか。
ああ、そういうの聞きますよね。今まで何もなかったけど、うん、なんか突然カニが食べれなくなったとか。
うん。だから、それ、もしかしたら、ね、まあ、もちろん原因が絶対とは言えないですけど、
うん、
漏れが関係している可能性があると。
ねえ。花粉症だって私途中からなったもん。子供の時なかったもん。
ああ、もう腸は大切ということですよ。
そういうことです。
うん。ですね。
うん、
あとはですね、実際あとお腹の問題も出ます。
うん、うん。
それこそなんか、 軟便になったり、便秘になったりとか。お腹張っちゃうとか、お腹痛くなっちゃうとか。ですね。で、これはまあ腸内環境乱れたり、腸の壁の炎症によって、当然そのお腹の不調って出やすくなるんですね。だから体全身もそうだし、お腹も話もなります。いろいろまだあるんですよ。
まだあるんですか？
まだあるんですか？
言って言って言って。
あとは、例えば集中力下がっちゃうとか。要は炎症系のものが脳に及ぶとですね、これやっぱりその脳の働き低下しちゃうんですね。だから仕事とか、勉強とかに支障をきたすかもしれないということで、これも重要ですし、あと、ちょっとわからない痛みに関係するかもしれないです。
痛み。
関節筋肉痛。
そんなとこ
まあ、
ろも出る
結
んだ。
局炎症性物質関係するので、まあ、それが痛みの悪化につながったりとか、するわけなんですね。今言った通り、結構いろんな ものですね。で、あとは、ちょっと直接的っていうか間接的に関係しそうな話で言うと、例えばですよ、こう血管に炎症が起きたらどうなんですかっていうと、血管の壁が傷つくわけですよね。
そうですね。
ということは、人によっては、こう、動脈硬化のリスク高まることもあり。
怖い。
心筋梗塞とか脳卒中とか、この血管系の病気なんですかね。ですね。
それは怖いな。
ですね。で、これ今度、粘膜、気道とかの粘膜に炎症が起こると、これが例えば喘息とか、長く続く咳とか、に関係するかもしれない。ですね。あと最後。これ今度、例えば肝臓に炎症が起きたらどうなるかと。ですね。これ脂肪肝の原因になっちゃう。肝機能低下になっちゃう。っていうふうに考えるとですね、今言った通り、ものすごい範囲広いですよね。
なんか、いろいろ網羅してましたよ、今。
まあ、よく、まあ、体の炎症を除くってすごい重要ですよっていうことを考えると、まあ、どこが原因が発症である。まあ、今回は腸漏れっていう話ですが、それが原因で炎症を起こると、これだけ体全身に影響を与えるかもしれないという感じですね。今まで言ってると、まあ疲れとか肌荒れ、エネルギーですね。で、血管の問題、喘息の問題ですね。あと、こう精神的な脳の働きの問題。で、場合によっては脂肪肝とこういうような感じで、すごいですね。広い。
聞いてるとね、喘息だったりとか、関節痛とか集中力の低下が、腸なの？って いう
そ
こ
う
と。
そうですよね。
ね、そういう、まあ、いろんな原因は他にもあるんだろうけども、もしかしたら腸の可能性もあるって話ですよね。
そうです。
いやー、不思議。
だからその、腸内環境の改善は、まあ、裏を返すとこんなに重要なことはないというぐらい重要なんですよね。
本当ですよね。
で、よく私はその漢方の効き方を上げるために腸内環境で話をするんですけど、いわゆる別の視点。今言った今回の腸漏れの視点からも、やっぱり腸内環境すごい重要だというふうになります。でも、ちょっと1回目、2回目、ね、先にお伝えした通り、ちょっと暗くなりましたが、
また
大丈夫です。次回は、解決方法について お話できますんで。
本当
はい。
盛り上げてくれるって前回言ってくれまし
はい。
たもんね。
ちゃんと立ち上げますんで。
いつの間にか番組の演出まで考えてくださるようになったわけですね。
いや、たまたまそうなってるだけであっ
たま
て。
たま待って。ありがとうございます。
まあ、そうですね。なので、ちょっと今までの腸漏れの原因で、原因とまでどういうことが起きるかということで、いよいよ次回ですね。どうやって解決するかっていう中に、その中に、ちょっと2回分 空いちゃいましたけど、スクアレンも入ってきて、
ス
も
ク
ち
ワ
ろんい
レン関係ある。
ただければと思います。
はい。なんか、思ったより、腸って本当にいろんなとこに影響が及ぶ可能性があるんだなって、なんか、改めて知りました、今
はい、
日
よ
は。
かったと思います。
次回ね、ちょっとまた、その改善法などなど、
はい。
教えていただければと思います。
はい、ありがとうござい
はい。
ま
ありがとうご
す。
ざいました。